ラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオも寄せ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵ニアです。
とこんな3人でお送りしますラジオもえおせ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもえおせは新宿のウォービルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオもえおせ第56回目。はい、もうね、
すごいね、数字にする。
2月後半でございますけども、ちょうどですね、この収録、というか放送のね、の時もそうなんですけども、僕はですね、今、冬季オリンピックを見てます。
おうおうおう
現地でじゃないけどね、もちろん、ね。テレビでね。いや、ちょうど、今ね、数日間、3日間、地方に行っててですね、その帰りなんですけど、あれは何曜日だ、土曜日か。土曜日のね、昼間がですね、落語会あったんですけど、愛知県の大府というところで、で、それが2時開演だったのかな。ちょうどその時にね、もうね、フィギュアスケートの男子のね、フリーのね、ちょうど時間丸かぶりだったのよ。で、羽生くんが1時45分ぐらいでね、で、宇野くんが2時とかだから、みんなね、そのね、会館にテレビがあったんだけど、ロビーに、ね、そこに集まっちゃって、お客さんね、誰もその、予約してたお客さんとかも誰もこう、落語会の会場入ってこなくて。
まあ気持ちわかりますよね。その瞬間を見たいみたいな。
だったんですけどね、もう、羽生くんってさ。
いやー、すごい。本当に。
やばいな、だって、2ヶ月、3ヶ月前に怪我して、もう絶望視されてね、で、そっからの復帰、まあ、復帰したいけど、まさかのね、ね、やっぱみんな、金取ってほしいと思っても、いや、でもやっぱ現実ってそううまくいかないんだろうな、とかってこう、思ってたらなんか、ショートで、大復活して、
すごかったですよね。
フリーで、ね、もうフリーでも2位か、それで総合1位というより金メダルで、漫画かよと思って。
いや、本当にアニメ見てるような、有料版ですね、得点を超えてるっていう。
そう。
実際に演技もものすごい美しくて感動しましたしね。
ね、
日本の誇りですよ。
ちょっとね、バランス崩した部分あったけど、それでもなんか転ばずにスッとこう行って、いやー、絶対自分のことかっこいいと思ってるだろうな
って。なんだそりゃ。いや、でも思ってても、もうしょうがないというか。
そのぐらいのね、もう、あれ、羽生くんだったらナルセストでも許されるね。
あ、確かに。
なんかセレモニーの時でさ、壇上にこう上がってね、
曲に合わ
せて、こう、
ね、
これはもう男でも惚れるわ。
そう、みんなもうありがとう。
あとね、銀メダル、宇野くん。
あ、そうですね。
なんか僕あんま全然知らなかったんだけど、それまでさ、そんなにさ、宇野くんがいるのは知ってたけど、すごい天然。
めっちゃ可愛い。
超かわ、何この可愛い着物っていう。
なんかまた、羽生くんとは違う可愛さというか、別のちゃんとキャラクターが。
天然だよね。
うん、
なんか、インタビューの最中寝ちゃったりとかね。
目こずってるやつですね。
羽生くんが宇野選手のことを、ワンコですねっていう。
しかもなんか今回の金銀取ったらね、こう過去の写真とか映像がよく見てた。まだ宇野くんがすごいちっちゃい。
子供の時からの。
そう。いや、本当に我が子を見てるような気持ちになりました。
こんな成長したんだって、ね。
そのね、フィギュアスケートと同じと、ね、裏番組では、羽生さんと牛くんの、どういうことだって、で、5段からね、もうそこで羽生さんに勝って決勝で向かって優勝して6段にっていう。
あ、15歳とかですね、まだ。
15歳。
恐ろしい。
最速。だから、ひふみんを超えたんだよ。
え、あ、すごいっすね。そうなんですね。漫画。3月のライオンっす。
3月のライオンのよりも早い。
すごい、また漫画超えてる。
で、今ちょうど竜王のお仕事ってね、ラノベの原作のやつがあって、 それよりも、確かね、プロになって、6段になったのは早いのかな、多分。で、このまま、あのね、4月に、竜王戦のトーナメントがあって、それで、まず準決勝まで行けば、7段にもうなるの。
え、まだ15年しか生きてないのに、
ちょっとそれ勝ち続ければ早ければ今年のうちに竜王になって8段という、まあそこまで、
え、1年でそんな昇格っていうか昇段することってあるんですか、
ね、だからもう そこまでそだポンポンポンとうまくいけばね、その資格の、だ今回もだ今回のやつで、まあ優勝すればっていう条件付きのあれだし、うん、ということがね、あってですね。
すごいですね。
完全に、もう二次元だよね。
すごいよね。未来
こんなの、羽生くんがね、インタビューに言ってた、設定、モリモリですよね、みたいな感じ。自分でしたもん。この流れ。
自分の、そうですよね。キャラクターとして楽しんでますよ。
プーさん好きだし。
ね、言っていいのかと思って、言わないでました
ね。すいません。
あ、じゃあ、
ピーさん。
プーって今のは、その、
あ、そうですね。
プーを。
そうですね。あの、規制かかったもんですね。
プーを。ということでございましてね。まあまあ、いつかね、羽生結弦物語とかね。
映画とか、アニメ、映画。
マガジンとかでやりそう、まず。
確かにそれ読みたい。
そういうことでございましてね。まあ、またいつかね、なんかそういう話もしたいなと思いつつ、最初のコーナーはこちら。
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、よしこうが数あるアニメ作品を語り尽くすコーナーです。そして、今回の作品は、
おそ松さんです。
2期ということでございまして、はい、ということで、今絶賛放送中のおそ松さん2期。
ね。面白い。
いやー、もうだいぶね、間が、空いたけども、だいぶね、気を持たされてからの2期。
満を持して。
いやー、もう1話からね、だいぶ飛ばして。
いや、ほんとですよ。1話の半分死ねたってどういうことだと思う。でも面白い。めちゃめちゃ見ちゃう。
ね、1期の1話はね、お蔵入りいろいろやりすぎて、お蔵入りだったけど、別の方向でね、やりすぎて、お蔵入りにならない程度に、程度にというか、やりすぎて、
なんか逆にちょっとハードル上がっちゃってましたよね。こう、1話お蔵入りした前回があるから、今回もみんなお蔵入りぐらいを狙ってくるんじゃないかなって思って期待して見てましたけど、こう、うまくこう、かわしつつ。
あえてファンをいじって。
そうそう。
あの、ロボ、ちゃんとしたロボ、ね。
いやー、よかった。
あれ、もっと出てくるか
も。いや、本当にもっとやればいいのにって思いますよ。
ね、一気の F6 張りにさ、出てくるかと思ったらさ、なんか今んとこ出てない、
ね。そうですね、あの5分間ぐらいだけ。
だってオープニングでさ、出てるからさ、いや、なんか何かと出てくるのかと思ったんだけど。
キャラだけ。
そのため、あの1話だけのデザインだった。
いや、ほんとですよ。そのためだけにあの歌作って、あの歌撮って、やったんだなって、なんか。
完全に勇者ロボ的な。ちゃんと攻撃みたいな。ちゃんとピンチ。
ちゃんと余韻。一時ちょっとブームになりましたしね。ちゃんとつける。
ちゃんとします、みたいな。そうですよ。なんか、結構、2期、はい、なってから、その1期の第1話は1話、2話には、なんとなくこう対応してじゃないけどさ、うんうん、あえて1期のオマージュして、まぁ、あ、ちょっと展開変えるみたいなね。うんうん、で、カラマツがメインの時はカラマツだったりとか、うんうん、なんとなくそういう被ってる部分もね、最初のうちあったりとかしてね。うん、うんうん。
そう、チョロマツ事変とか、完全に市松事変に被せてくると思って、結構構えたのに、あれでしたからね。めちゃくちゃ笑ったし。
チョロマツ事変やばかったね。
いや、本当に面白かった。
チョロマツってね、やっぱもともと、その、一期の前半ぐらいは、まあ、唯一の常識人、ツッコミ役的な感じだったけど、うんうん、後半からだんだんね、やばい、ちょっとやばいんじゃないか、みたいな、なってからの、一番やばいんじゃないかっていう。
そう、だんだんやばいやつになってって、でも、チョロマツ事変で私ちょっと、結構チョロマツ好きになりました。憎めない可愛さみたいな。そう。どうなんですかね世の中的には。
そこからのね、で結局でも弟松3人とかは、でもチョロ松にそこまで言えないんだなという力関係も。
いい子しかいない。
からのおそ松から松のスパンっていうのが。
ひどい。そうね、いや、めっちゃ笑えましたよ。
あと、個人的にちょっと安定してるなと思ったら、十四松会は結構。
そうですね。
イルカとかね。
そう、なんか謎の感動。
イルカになって呼ばれてる。
全然あの、いい話かって言われると、別にそうでもないんですけど。
あれ、多分、あそこだ、あの回だけいきなり見たら、何これってなるはずなのに、今まで全部見てるから、なぜかエンディングで謎の歌が流れて、
あの、思いっきり、
なんで感動してるんだろうっていう。
そう、あの、彼女ちゃん出てきたの嬉しかったですしね。
ああ、そうね。あと、栄太郎親子の
回。ああ、そうですね。
あれもわかりやすくて。
いや、でも、サブキャラが結構、なんていうか、いい話持ってくるようになってますよね。
あの、金子ちゃんのね、
うんうん、
あれは、
あれめっちゃ良かった。
細松くんね、原作でもあった。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、話で、で、まあ、要は隣のうちに、越してきた女の子が仲良くなって、うんうん、で、ととこちゃんが嫉妬して、うんうん、で、まあ、本当は、では、天子ちゃんまた引っ越しちゃうみたいな、まあ、流れは一緒で。
あれめちゃくちゃ可愛かったですよ。みんな可愛い。そう。ととこちゃんも可愛く見えたし。
ああ、そう。だととこちゃんが嫉妬しつつも、でもこう、息子は事情分かってるからだし、うんうん、でそこで、おそ松がズバッととととこちゃん行ったところが、
うん、
他みんな言えないところ、あ、ここなんかちょっとおそとと感が。
そうですね、こうしてちゃんと。
おそ松は行っちゃうみたいなね。
いや、すごい良かった、あの回。あと私、なんか、イヤミの、
あ
もうボロ泣きして、クソ、おそ松さんでまた泣いちゃったわと思って、めちゃくちゃいい回でしたね、あれ。
そうね。
感動回。
あれも原作、原作は江戸時代
設定。あ、そうなんですね、うん。あ、原作ちゃんとあるんだ。
う
ん、
そうそうそうそう。
いや、あれ本当にいい話だった。
うん、それをね、あの、昭和というかね、そういう時代設定にしてというところで。
そう、町民もいい人だったし、
うん、
だってオープニングなんか、何秒かしかなかったじゃないですか。だからもう嫌な予感しかしてなかったのに、蓋開けてみたらすごい感動会で。そう、ピクシブもなぜか嫌味で溢れてみたいな。そう。お、賑わってると思って。すごい良かったですね、あれ。
あとは、そうね、あの、年末にやってた、はい、あの、トドマツの、あれ、リストラ戦力外通告の。
あれ
もやばいな。
あれあの、外国人。そう、あれはきっと、あの中の方の、こう、留学もかけてのオマージュだと思うんですけど。
それをね、1割やると思ったんだよ。
そう、思いました、私も。だから忘れてた頃に、ぶっ込まれてめっちゃ笑いました
けど。トドマツがいないっていう。確かになんかあの、ね、アイキャッチとかでもトドマツだけいなくて、ね、A パートで確かね。だからその短編がポンポンポンとついて、なんかとどまつだけいなくて、あれって私は思ったんだけど。
まさかの。リストラです。
あと、あつしくんがね、まだね。
セリフにだけチロッと
見たら、合コンセッティング。あれですよ。砂浜に書いてる、砂浜って砂場か。とどまつが書いてる絵だけ。
はい、あの。連絡が来たよみたいな。私ファンですね、めっちゃ。
例えばね、
はい。ちょっと急にどうしたみたいな。
この回の、この今収録してる前日だ、はい、昨日が、あの、愛知県豊橋で、
はい、
落語松の会をやってて、で、それ向けに、あの、このスケッチブックで毎回ね、僕が書いてるスケッチブックがあって、で、今回は、まあ、ちゃんとね、いつも最近は、お客様からリクエストもらってね、その場で派生とかのそういうの書くっていうやつなんだけど、今はもう、あえてもう2期のなりをちゃんと書くってい
う。あ、ちゃんとしてる、スケブ。
これスケッチブ。これね、ラジオ聞いてる人わかんないと
思うんですけど。見えない。
一応ね、ほら、その、ちゃんとしたオス。2期のキャラを書くみたいな、ね。
はいはいはい、これ1話の。
で、カラマツはサマー仮面。
おー、すごい上手い、
うん、
サマー仮面かよ、めちゃめちゃ顔してますね。
サマー仮面。これさ、そう、なんかカラマツの扱いが結構2期でね、1期の時はひたすらいじられっていうかね、スルーされてたのが、なんか特にサマー仮面界なんかもみんなカラマツに乗っかるみたいなね、そうなった。
あの、本当は頼られるの嫌だみたいな回もすげえ笑いました
ね。ちょろマツ。
おー、上手い。おー、かわいい。けど、これ、言っていいのこれ。文字に、言葉にしていいの、
うん、
プーオン。プーオンをね。
これ、一末の。
おーおーおお、すごい。レベルどんどん上がってますね。
三国志。
あれ、なんだったんだ。
これ、音だけの方には。
そう、ペラペラ。
あ、ね、これね。イルカ、中しますと、イルカ、はい。
イルカうまいですね。
これでもイルカ可愛くなくない？この
イルカ、ね、目がちょっと怖いですね。
うん、だと、なんだかヒレとかないですしね。
本当だ。
ちょっと普通に人食いそうだよね、このイルカね。
ややかまぼこ寄りの。
あと、ソドマツ。
よりによってこれ。やばいやつや。
からの、アツシ。
ああ、あの図。
そう、これで思い出した。
めっちゃ見てるじゃないですか。
アツシ、紹介。
紹介してくれて。
なし、なし。そう、まだ、アツシくんはね、だ出てないですね。とどまつが、その、おそ松に、アツシくんの説明をするのに、うん、砂に書いた、これしか出てない。でもちゃんと、七音三分けになってんだよね、これ。
さ、とどまつがまだちゃんとあつしくんと連絡取ってるってことが分かったっていうのが大事なんですよ、あれ。
あの、でも合コン会って、おそ松がね、はいはい、参加して、で、っていうのは、その、僕、合コン松ってね。
はいはいはい。やってましたね、
それは。そうやってて。
先にやっちゃった。
もしも、むつごが参加してたらっていうので、そこで、まあ、おそ松は親父になっちゃうみたいなね、あれだったけど、まあ、その原作の方でもう、ああ、やっぱ、とりあえずおそ松だけだったけど、あのね、落語松の方はむつご全員だってあれだったけどね、うん、それがなんか、こう、下ネタバッと言って、で、酔っ払ったらなんか逆になんか仲良くなるみたいなね、あ、そっか、そういうパターンかと思って。でも、ね、翌日、その女の子たちは冷静になったら
気持ちもわかる。女の子の気持ちもわかる。
確かになんかあるあるだなと思って。
そのノリって大事みたいな。
楽しまなきゃ損みたいなね。
そうそうそ
う、なんかすごいあるあるな話だなと、ある意味ね。
きっと書いてるの、男女意見を出し合って書いたのかな、みたいな。
経験あるんだろうなと思って。そうそうそう、で後日会って、あの時仲良かったからって声かけたら。
そう、誰かの実話っぽいですよね、あれ。
多分ね。と、あと日記の。
出ちゃったやつですね、あれ。
何なんだったんだろうね。
松永役
松永。突然の松永さんが好きなのかな。
いや、でもすごい、キャラは良かったですけどね。そう、何だったのかって言われると、ちょっとやっぱ分からないのが、おそ松さんのいいところ
ですね。そうですよね。で、まあ、多分、に、また2クールだと思うんで、3月末には終わると思うんですけど、うん、それこそね、その、前回も最終回の前に、いきなりのシリアス会が。
手紙的なのが。
またバーンとぶっ込んでくるんじゃないかという。う
みんな心してかからない。
今日はどうなるか。
そうそう、また渋が荒れる。ツイッターが荒れる。
で、僕ね、落語祭でそれこそ24話で手紙をやって、で、最終回までちょっともう一人じゃいられないと思って、オフ会を企画して、ね、上野でオフ会やった時みんなで、ね、ああでもない、こうでもない。みんなの考えた最強の最終回みたいな。そうそうそう。それをこう、自分なりにまとめ上げたのがね、手紙の後というね。実際は最終回あんなね、もう、感じ。
いや。
まあ、シリアスだけじゃ終わんないだろうなと思って、うんうん、まあ、ビーパーあったらギャグみたいなぐらいかなと思ったんだけど、まさかの5秒でシリアス終わるっていう最終回。いや、
そう、本当に手紙燃えて終わるって。
選抜って。
意味わかんない。そうそうそう。予想できるわけないし。
僕たちの涙を返せという意味を元でね、できたのが手紙の後という話
なんですけど。CD 化されてますからね。
昨日もね、やらせてもらってね、こういうちゃんとイラスト描いて。
あ、すごい、うまい。
ちゃんとね、あの、今まではあれなかった動きが、絵に
映る。これ、全然ラジオじゃ伝わらない
じゃん。伝わらない。ほらほら。
大胆。
ちゃんとこう、動き、今までね、棒人間だったのが、ちゃんと、一応手と足をね、こう、あと遠近感というかね、こう出してね、ほらほら、なんか。
だいぶ、だいぶシュール、キュビズムとかシュールリアリズム的なのになってきた。
ふふふ。これね、この遠近感。
なるほどね。そうそう、おお、デカパンうまい。
個人的にね、このね、
はい、
ちょっと立体的にできたなという、ちょっとラジオを聞いてて分かんない。
ゲームブキャラ。
ブキャラが、そう、そういう手紙っていうね、第24話の、後のね、話をこう、ラコマツで作ったみたいな。今度もね、またシリアスぶっ込んでくるのか、逆に、もう本当にシリアスで終わるのか、みたいな。で、劇場版みたいな。
ああ、なるほどね。
劇場でいきなり、もう、5秒で終わるみたいな、
ね。5秒で終わる。あと放送禁止みたいな。
いや、楽しみですね。また、またやるんですかね、オフ会。
ね、なんかね、
やりたい。もやもやしたらやりましょう。
いや、もうちょっと、おそ松さん、あ、そうだ、この収録の、はい、今日、今夜、おそ松さんじゃん。
あ、そうですね、そうだ。
月曜日だから。うん、忘れないようにね、皆さん ね、 ですね。まあ、この放送の時はね、もう終わってますけど。
2時前とかです
ね。うん。あ、そうなんだね。今ね、あの、オリンピック、
ね。あ、そうなんですよ。時間の変動が結構ありますからね。
ありますけどもね。まあ、その辺皆さん楽しみにしていただけると。
何の、何の宣伝だろう。
また、おそ松さん2期終わったらね、またね。
あ、そうですね。
総括的なね。
ま、やりたい。何回やるんだみたいな。
最後にドーンと何かあるかもしれないしね。
あ、そうですよね。楽しみ。
ということでね、お願いしたいんですけども。ここでメールが来ております。
おい。はい、読ませていただきます。よしこうさん、よしこうガールズの孫さん、にやさん、こんにちは。
こんにちは。
ステルスリスナーのみたらし団子虫です、
はい。いつもありがとうございます。
本年も通勤、仕事の作業のおともに番組を拝聴させていただくとともに、皆様のご活躍を期待しております。
すごい時に聞いてますね。ありがとうございます。
さて、アイドルマスター界でさらっと紹介されたアイドルマスターゼノグラシアなんですが、ロボアニメ好きとしてはちょっと話を戻させていただきたいと思います。アイドル要素はということでしたが、ロボットがアイドルと呼ばれていて、その操縦者をマスターと呼ばれています。割と強引な設定。このウルトラマンより大きい体、ん、
体高約 50m のロボットですね。
50m のロボットは実は意思を持っていて、特に主役天海遥の乗るインベルは気に入った女の子一人しか乗せません。それがまるで恋愛模様のように展開されていくことが、ところが面白く、恋と友情と裏切りとバトルが熱い作品です。よしこさんはもちろん、孫さんにもイヤさんにも見てもらいたい天海遥役の井口由香さんの初主演作でもあります。ね。あと、冬アニメ界で名前も上がりませんでしたが、空よりも遠い場所は見ないと損をします。井口由香さんも三宅ひなた役で出ていますが、女の子4人が周囲に笑われて危ぶまれながらも南極観測隊に参加するのを目指すストーリーで、回を重ねていくごとに輝きを増している作品です。見てください。見るべきです。本当にいい作品です。
熱がすごい。
長くなりました。ごめんなさい。ではでは。
はい、みたらしい団子虫さん、ありがとうございます。ということでね、うん、アイドルマスターゼノグラシア、
はい、
あの確かにね、面白そうなんだよね、
うん、
ちょっとオープニングだけちょっと見て、オープニングのなんだ動画というかね、ほうほう、あれだけちょっと見たんですけど、うん、設定もね、なんとなくこう設定もね、 なんかね聞いてはいる、ざっくりのあらすじはねしてたんですけど、
うんうん、
ちょっとね面白そうだから、
いや面白そうですね、うん、これ
で、はるかが主人公で、で、ちはやちゃんが、むしろライバル的幹部みたいなね、そういうあれみたいで。
うん。
うん。で、ただ、ちはやといえば、貧乳みたいなね、その、バス72センチという、そういうのがあるのに、その、ゼノグラシアのちはやは、なんか巨乳らしくて、これなのちはやじゃないっていう、なんかね、謎のね、あれ、でも、そのロボットアニメとして普通にね、面白いらしいのよ。だちょっとね、だ声優さんが、キャストは全然違うんですけど、うんうん、その元々のね、アイドルマスターと。これね、なんかね、調べたら経緯があって、元々、その、アイドルマスターでアニメみたいな、だアイドルマスターの一番ゲームが出来上がった時に、もうアニメ化の企画がもう同時みたいになってたんだけども、まだ本当にな、ゲームがどうなるかわからないみたいな感じのところで、もう、キャラ設定とかだけポーンとなんかサンライズとかに、さんに来てね、そっからなんかもう要は、アイドルマスターって、アイドルマスターでこのアイドルたちという、そっからなんか膨らましたみたいな。
じゃあもう全く別というか、こう、パラレルワールド的な見方をすると、面白いかもしれないですね。
そ
う
そ
う
そ
う。
それで作るしかなくて、出来上がったのこれで。で、まあ、全然本当に別物なんですけど、もうこっちロボットアニメだしね。だから、それはそれとして、楽しめる作品らしいので、ちょっと僕もね、いつかちょっと見てみようかなとは思ってるんですけど、ね、あの、アイドルマスターのね、まあ、本編というか、いわゆる、アイドルの方の、アイドルマスターの中で、
はい、
この間のね、萌え寄せ、今井あさみさんの萌え寄せの回でも、ちょっと僕喋りたかったんだけど、その、 本編、嘘予告、嘘予告というか、あの、アイドルたちが出てる劇場版の CM みたいなのがね、合間で入ったりとかして、その中で、なんだっけ、無人像合体、キサラギだったかな。要は、ロボットアニメ、ロボットアニメっていうか、ロボット映画に出るみたいな、そんな嘘 CM っていうかね、あの世界の中の CM みたいな。で、それは、もうロボットで。で、千早がロボット役というか、キサラギっていうそのロボットで、で、やっぱ胸がないとこう、しつこ、こう、ぺったんこっていうなんかそういう。
はあ、オマージュとかではなく、それはそれで、一つロボットアニメの作品みたいなの、
うん、そういうのもあったりとかね。確かそれで、なんかスパロボのなんか出たんじゃないかな。スパロボのね、なんかね、携帯のね、アプリのね、スマホアプリのスマホゲーの方になんかね、確か、合います。あ、そうだ、ゼノフラッシュも出てるんだ、確か。スパロボに。うん。そういうのもあるからね、ちょっとチェックしようかなと思ってるんですけどね。だから、あんまり変にあらすじ調べすぎない、
ね。ああ、確かに。アニメで見たいですね。
で、あとは、空よりも遠い場所って、ちょっと全然チェックしてなかったんですけど。
うん、私もです。
南極観測隊。
私、1話だけ見たんですけど、うん、南極に行きたい女の子がいて、うん、で、南極に行くって言って、でも行けるわけないでしょ、みたいなので、みんな笑われながらも、でも私は行くんだ、みたいなので、多分人が集まっ、なんか、
観測隊になりたい。
そう、なんか、とりあえず南極に行くって言ってました、1話は。で、なんかその、他の女の子が、もう一人の女の子が、なんか、一緒に、多分、人集まってくるのかなっていう感じなんですけど、まだ一話しか見てないんで、なんとも言えないんですけど。
ね、ちょっと、
うんうん、
はい、教えてください。
見落としてました、すごい。
ありがとうございます、みたらし団子虫さん。ありがとうございます。
すごい熱意ありましたしね。
毎回ね、こう、長文なメールくださって、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ではここで告知でございます。よしこうからですけれども、それこそですね、今日トークテーマにしましたおそ松さんの落語松の会がですね、東京でなんと最終回でございます。これが2日間公演でございまして、3月3日と4日の2日間、でですね、土曜と日曜日ですね。で、夜7時から、どちらも夜7時からでございます。で、土曜日がですね、新作を、要は、もともとの古典落語はなくて、まあ、一から作った、落語松、で、4日がですね、古典を元にした落語松でございます。で、初日の土曜日の方の新作の方の鳥は、先ほど話題にしました手紙の後、やります。で、それ以外にもう一個なんか新しいのできたらなと思ってます。その日の新ネタみたいなのね。で、4日目、の千秋楽、東京での本当の最後がですね、鳥で芝浜を元にした芝浜松という。
どうなるんですか？
どうなるんだろうね。
まだ誰もわからない。
まだ誰もわからない。芝浜でやるということしかまだ頭の中でぼやぼやっとしかないのでね、どうなるか。
いや、でも最終回だったらそれぐらい楽しみ。
というのがあるのでね、果たして本当に出来上がるのかどうか。
でも交互期待
です。ところで交互期待でございます。ぜひよろしくお願いいたします。他に何かあります？
あ、じゃあそんからすみません、一つ失礼します。2月の22日、明日ですね。にゃんにゃんにゃん猫の日ですけれども、オンエア TV というところでですね、2.5個というコスプレイヤーさんが主催の、何ですかね、ネット番組に、ハーチャリングソン、私がね、所属してます、アニソンボーカルユニットがゲストとして出演いたします。こちらニコ生やね、フレッシュで動画でもね、生配信して見れますので、よかったらぜひツイッターからねチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、大丈夫ですかね。
はい、
ね、はい、と、まあこんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせへのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてねー。